社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは。社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2026年4月20日配信分です。さて今回はですね、扶養の範囲内での採用についてお話をしたいと思います。というのもですね、実はバラスト社労士法人では扶養の範囲内でのパートアルバイトさんの募集を今しております。ただしですね、これが荻窪ではないんですね。実はバラスト社労士法人って荻窪が本社なんですけれども、東京都の荻窪の他にですね、千葉県の流山市に、支店がございまして、そこでの募集になります。で今流山事業所は、役員がね一人だけいるっていうような状況なんですけれども、そこにですね、ちょっと手伝っていただく方を募集しようというのが今回の趣旨なんですが、扶養の範囲内なんですよ。で、この扶養の範囲内での事務のパートっていうのが、今どのくらい魅力的に聞こえるのかなというふうにですね、思っておりまして、で、要は今、扶養の範囲内じゃなくて、もっと働こうよっていう風に、こう来てるわけですよね。で、扶養の範囲内っていうのがなんか、大きくなったのか小さくなったのか、すっごい曖昧にされてる感じがするじゃないですか。で、今、扶養の範囲内でのお仕事っていうのは、そもそも、まあ、ちょっと前までは、年間103万を超えないっていう意味で使っている場合が多かったんじゃないかなと思うんですね。で、103万を超えないっていうのはどういう意味だったかというと、あ、今違いますからね。その当時、103万を超えないっていうのはどういう意味だったかというと、基礎控除と、給与所得控除を足して103万なので、103万までは稼いでない、お金を、もらって働いてないのと同義っていうような意味になったんですよ。だから所得がゼロですね。所得がゼロの範囲で働けば、当然、専業主婦というか、まあ、お仕事をしてない人と同じ扱いで税金も、社会保険も考えられるよっていうのが、すごいざっくり乱暴に言うとそういう意味だったんだと思うんです。ちなみにちょっとだけ補足すると、実は103万じゃなくて100万なんですよ。で、なんで100万だったかっていうと、住民税がですね、住民税はなぜか100万なんですね。100万だったんですね。で、住民税が100万で、所得税が103万で、社会保険とかが130万気をつけようね、みたいな、そういう話だったんですよね、一番最初は。で、それが、130万じゃなくて106万の壁っていうような話が出始めて、でもこの106万の壁というのは、社会保険の話ではあるんですけれども、社労士としてはですね、106万の壁というのは、あまり広がってほしくなかったというか、そんなものはもともとないんだよって、強く言いたい部分なんですね。で、この130万の壁と106万の壁、106万になったから130の壁がなくなったわけでもそれもなくて、ここね、すごいややこしいんですけれども、前は130万、106万、103万とあって、だから一番下の103万を超えなければ、まあ何にも影響はないよね。だから、扶養の範囲内で働くのは賢いよね、みたいな、そういう言われ方をしてたわけですね。ただ、それがもう今、どんどん崩れていっているというのがあります。で、103万の壁というのは、これちょっと上がったんですよね。で、103万の壁が160万の壁になったみたいな言われ方をしてますけれども、で、それは税理士さんにちゃんと確認してほしいんですけど、私が理解できた範囲では、103万というものを123万に上がったというふうに私は理解しております。で、160万っていうのは、150万っていうのが前もあって、それが160万になったみたいな感じだと思うんですよね。だから、123万っていうのが、今、おそらく扶養の範囲内で働く人が気をつけるべき数字なのかなというふうには思ってはおりますけれども、まあでもその、ちょっとややこしいですよね。で、106万っていうのはどこに行っちゃったんだと。103万が123万になったんだったら、106万のところ飛び越えたじゃないかと。思いません？で、これ106万っていうのはそもそも何だったのかっていうと、週、 20時間以上働いている人は社会保険の適用拡大がありますよというのがまずそもそもありました。で、社会保険に加入する人というのは常勤の人と常勤の人の4分の3以上働く人っていう縛りというか、まあ、くくりがあるんですね。で、大体の会社は週40時間働くよっていうことになっているので、大体の会社の場合は、30時間以上働く人は社会保険に入らなければいけないというのが原則だったんです、前は。です。だけど、もっと社会保険に加入できるようにしましょうということになりまして、30時間というのが20時間になったんですね。しかも一部の会社が。で、その会社が人数によって、こう、この人数だったら、20時間で加入しなきゃいけませんよっていうのが、だんだんだんだん広がってきて、今現在は51人以上の被保険者がいる会社というのが、この適用拡大の対象になっています。で、これは、またこう、何年もこう、かけてですね、もう全員と、全部の会社が20時間以上働く人は社会保険に入らなければいけないという形にするというような話になっているんですね。で、この106万ですよ。この106万っていうのは何かっていうと、この週20時間以上働くけれどもそこまで稼いでいないよという場合に、週20時間以上働いているけれども、月8万8000円を超えていなければ社会保険に入らなくていいみたいなのが あるんですね。あと学生さんも対象外ということになってます。なんですけど、これが、結局、最低賃金が今どんどん上がってて、20時間働いてる人って106万なんで とっくに超えてるんですよ。だから106万気にしててもしょうがないんですよね。なので、週20時間以上働くか働かないか、20時間を超えるか超えないか、それから123万を超えるのか超えないのか、みたいなところが今ポイントになっているのかなというふうには思います。でも今すごく複雑になっていて、で、しかも最低賃金が上がっているというところがポイントなんですよね。で、そうすると、税金の扶養はそれに応じて少しこう上げたんですね、金額を。103万から123万に。だけど、社会保険は逆にみんな、入れるようにしようよという、ありがたい、そういう気持ちを込めてですね、適用拡大の方が進んでいるということは、金額が低い人も入る方向に進んでいるということになるんですね。なので、社会保険の扶養に入れるかどうかっていうのは、週20時間以上働くかどうかっていうふうに考えるということになるわけですね。まあ、今だったら、現状だったら、50人に行ってない会社だったら30時間まではね、社会保険入らないで働けますけれども、でもまあ、だいぶ増えてますから、今。だから、大体の会社はまあ20時間、っていう感じなのかなと、あのパートを入るんだったら、まあ20時間以上働くか働かないかみたいなところで、扶養ありなしみたいな感じになるのかなっていうふうには思っているんですね。で、扶養の範囲内で働きたい方っていうパターンって結構あると思うんですけれども、で、ちょうどですね、流山事業所で、やっていただきたい仕事が午前中だけなんです。で、週5日で1日3時間働いたとすると、まあ、週15時間じゃないですか。で、週15時間だから当然、社会保険の加入はしなくていいんですね。まあ、できないんですね。でも働き、逆に、社会保険に入りたかったら20時間以上働いてもらう必要があるんですよ。ちなみにうちの事務所は10人も満たないちっちゃな事務所ですけれども、適用拡大はですね、特例で実は入っていて、もう20時間以上働いた場合にはですね、強制的に社保に加入させられます。うちの事務所の場合。で、今回は20時間行ってない契約での働き方という感じになっていて、で、毎日来てほしいんですよ。ここが何個も言いますけど、結構ポイントで、毎日来てほしい。で、それで1日2、3時間働いてほしいっていうふうに思っています。だから最大で週15時間で週15時間だとまあ大体月にうち土日祝日休みですから60時間ぐらいなんですよね。で、そう考えると、時給1250円として、月で7万5000円ぐらい。で、年間で90万円ぐらいになりますので、扶養の範囲内とのお手本みたいな、そう、本当、扶養の範囲内のお手本みたいな感じの働き方になっております。 で、荻窪でもですね、実はこのくらいで働いている方も何人かいて、で、その方々はですね、非常にシフトが自由というところをですね、すごい PR して募集してたんですね。で、週に2回とか3回とかで、5時間ぐらいですかね、来てもらっているというような感じなんですけど、ちょっと流山事業所はですね、今誰もいないわけです、スタッフが。で、役員の者がいるので、いるんですけど、所属してる人はいるんですけれども、その人も結構出ちゃってるので、こう事務所でね、仕事をしてもらうって、まあ、っていう場合に、まあ、どうやってやったらいいかなと今思っていて、で、オンラインで、荻窪とつないでですね、隣にいるみたいな雰囲気にしてやろうと思っているんですよね。で、これ今まだやってないことなので、すごくこう、そういうのにもこう積極的にね、取り組んでいただける方がいいんですけれども、実は、流山事業所ではないところで、ちょっと前例を今作ることができまして、うちのスタッフの非常に主力メンバーの一人がですね、海外にちょっと旦那さんの転勤についていってしまいまして、今いろいろな制度を整えて、こう、在宅勤務をしてもらって、えてるんですね。で、スタートしたんですけど、違和感が思ったよりないんですよ。ちょっとびっくりしましたね。もっといろいろなことが起こるんじゃないかと思ってたら、なんか海外にいるとは思えない近さで仕事ができるんですよ。オフィスっていう、なんて言うんでしょうか。オンライン上で出勤できるみたいな、バーチャルオフィスうち借りてるんですけど、そのバーチャルオフィス上にですね、いつもいるようにしていて、なんか話しかけたい時には、そのアイコンに近づいていって、話しかければ 話しかけられるし、ちょっと何かしらのややこしい話とかする時には、スラックのハドルミーティング立ち上げて、わーっと話して、で、それ全部ね、今議事録が勝手に取られるんですよね。書き起こしされて。で、なんかどんな話して、何を誰がやるかみたいなところも、結構スムーズにできてるんですよ。海外より近いですから、千葉と東京は。荻窪と流山は、2時間かかんないで行けますから。もっと近い感じでですね、一人になったとしても、一人にはさせないというような制度は整っておりますので、ぜひですね、どなたかいい人いらっしゃいましたら、ご紹介くださいというような感じで、もしね、今、人材を募集するときに、こう、どういう人を探して、どういうふうにするかっていうところで、今、扶養の範囲内というワードが響くのか響かないのかも、ちょっと今、検証中と思って、扶養の範囲内っていう言葉をあえてつけて募集をかけてるんですけれども、ちょっとまあね、その成果はまた今後お伝えするとして、まあ、もし扶養の範囲内でのパートさんっていうような感じで募集をかけたいのだとしたら、まあ15時間ぐらいっていうのを目安に、考えるといいのではないかなというようなお話でした。はい、よろしければ、バラスト社労士法人の流山事業所もよろしくお願いいたします。というところで、本日は以上でございます。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまで一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。特に税金の件は社労士ではなくて税理士さんに確認していただければと思います。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。バラスト社労士法人では、労務管理のご相談やアウトソーシング、それからセミナーなどお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川恵でした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。